キャスト QR 文化放送 JOQR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島真也土曜の穴
深夜の部屋。このコーナーはポッドキャストでも配信しています。今日のゲストはオムライス研究家のキッシーさんこと岸本義弘さんです。改めましてこんにちは。
こんにちは、キッシーです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
いやー、みんなねオムライスのことは好きなんですけれども、キッシーさんは日本一オムライスを食べた男と言われているのということですね。どんな話が伺えるかちょっとお腹空いてきましたけれどもね。はい、
はい、まずはプロフィールご紹介いたします。はい、岸本義弘さんは1959年兵庫県のお生まれです。本業はゲームクリエイターで、およそ30年にわたりナムコ、光栄でゲーム開発を手掛けてこられました。そして東京工科大学メディア学部特任准教授を経て、昨年遊びと学び研究所を設立。その一方で1996年からキッシーのオムライス大好きというホームページを運営し、今までに食べた1200食750件を超える店のオムライスをレポートしていらっしゃいます。3月には本も出版されます。キッシーのオムライス大好き、交通新聞社から発売の予定です。
はい、1996年からホームページ立ち上げられるって、ちょうど僕もうちにアップルコンピューター買ったぐらいの年ですね。
それ結構早いですよね。
早くて、ホームページなんかそんなに通信環境が良くないので見れなかった時なんですけども、やっぱりゲーム系電子系の仕事されておられたところからホームページの立ち上げはやっぱり、
ね、ナムコという会社にその後勤めてたんですけど、はい、やっぱり社内でインターネットを早めに、テスト導入するっていうのをやってたんで、結構早くホームページを作り始めた。で、個人的にホームページ作るときに何がいいかなと思った中で、やっぱ自分が子どもの頃から好きだったオムライスのホームページ作ればいいなって思って始めたのが最初ですね。
いやー、それ今だとね、そうやってさブログとかあるわけじゃないですか。はい、相当やっぱりその記事の立て方というかテーマの立て方が、すごく早いというか、
先駆けて
らっしゃいましたけども、そのオムライス、どうしてハマられたんですか？
深夜さんとね、60還暦で同い年だと思うんですけど、私の子供の頃っていうのは、デパートっていうのが憧れの場所
でした。
屋上遊園地、
間違いない。で
最上階がおもちゃ売り場、
そうですね、
で大食堂っていうのがあって、そこで小学多分1年生ぐらいだと思うんですけど、そこに行った時に初めてオムライスを食べた。そうするとこう原色の黄色と赤みたいな食べ物で、その頃、深夜さんもご存知ですけど、家庭の食べ物っていうと大抵こう黒っぽいお醤油色とか
です、ね、
野菜の色も今みたいな鮮やかない時代に、初めてオムライスを食べた時に白黒テレビがカラーテレビになるみたいな、そう天然色の食べ物だと思って、そこにオムライスやっぱ魅惑されて、そこから50年食べ続けてます。
なるほど、そうですよ。関西ですとうどん食べたりね、しますし、たこ焼きソース乗るし、あと子供の好きなハンバーグ、カレーとかも茶色っぽいよね。その中に真っ赤っ赤と真っ赤っ
赤ですよ、ね、
じゃあキッシーさん入られたのは色ですね。まずは
最初は色でしたね。
そっからね食べ続けるって言っても、ボルテージがどんどん上がっていかないとどっかで飽きるじゃないですか。それは子供の時からどんどん意識的にこれは俺はオムライス好きやと思い出したのはいつ頃なんですか？
それはやっぱりホームページ作る時に、
何が好きだろうと自分に問いかけられて、
あと、何が好きっていうのと自分ができることですよね。かぶってるジャンルでやってもしょうがないんで、
その96年立ち上げられる頃にはもう結構な数いっておられたんですか？
そんなに行ってないですね。そこからスタートぐらいの感じですね。
で1200食ということなんですけれどもね、もともと どっからこれオムライスっていうのは生まれたんですか。なんかこう日本初の料理屋ということなんですけども。
それは素晴らしいです、さすが新さんに知ってますね、まあ、フランスって言われる方もいるんですけど、オムレツがあるんで、はい、なんですけど、まあ、あの明治時代に日本があの西洋からいろんな文化を取り入れる中で食べ物も西洋からやってきた、うん、でその中でオムレツっていうものもやってきたし、はいはい、うん、まあ、ケチャップとかトマトっていう食べ物もやってきて、うん、まあ、日本人がオムレツとご飯を組み合わせたいよね、洋食っていうんですけど、うん、はい、外国からやってきたものは基本的にパンとペアだったんですけど、うん、はいはい、日本人なんでご飯と食べたいんで、
そうですね、
じゃあオムレツとご飯、ね、ケチャップもあるみたいな中で、じゃあ日本の、まあ、明治大正昭和のコックさんが考案したのがオムライスって言われてますね。
相当な僕発明やと思うんですよ、うん、ご飯に卵をね、先ほどもちょっと投稿がありましたけどね、うん、白ご飯に卵を乗せるぐらいはできるかもしれない。そうですね、うん、なんで米をケチャップライスにしたんでしょうかね、うん、そこがすごい発明ですよ ね、
そうですね。あともう一個はあのご飯を卵で巻くっていうのが、これ実は外国に調べてるんですけどあんまりなくて、うん、日本オリジナルじゃないのかな。あ、
寿司とか同じようにですね寿司でも玉は乗せるだけですから、あるいはご飯挟むぐらいですから ね、 そうですね、すごいね、巻くということは、うん、実は日本のアイデアが集まってるということなんですね、うん、いやもうとにかく僕らちっちゃい時はそういうことで、うん、ご飯を、うん、ケチャップライスをご飯で巻いて、僕ねだから、はい、オムライスの方が先に食べてオムレツの方が後やったと思うんですよ。あ、オムレツっていうのはよく分からなかった、うん、雪印のねバターのコマーシャルで、うん、石井よし子先生かなんかがオムレツを作るっていうのがあったんですけどもね、うん、僕オムライスの代わりにオムレツって具が入ってるもんやと思ってたんですよ。あ、
そうですね、ね、
だから違ってただ卵やねんなあれな、もともとはな、まあ、話はそれましたけども、そのオムライス、はい、今ではいろんな種類があるということなんですけども、うん、どういうふうに展開していたんですかね。
歴史ですか、うん、うん、まず一番最初にその、まあ、新屋さんもご存知のケチャップライスの周りを卵でくるんである、
はい、いわゆる、
はいはい、でケチャップをかけてあるというのが、はい、まあ、ルーツだと言われてるんですけど、うんうんうん、実はルーツ調べるとケチャップはかかってないんですよね。
あ、そうなんですか、
うん、ケチャップがかかってるのは多分昭和の初めから戦後の、まあ、進駐軍がやってきて、その兵隊さんがケチャップを使ってる以降なんじゃないかって言われて、
まあ、そうですね、ケチャップが昔からあったと思えませんな、明治から、うん、
で、まあ、そういうのが流行った時代があるんですけど、うん、まあ、今平成最後の年になってるんですけど、うん、平成時代にオムライスってすごい多様化してて、多分縦屋さんとかそうだと思うんですけど、はい、うん、オムライスっていうと、まあ、2つに卵の種類で分かれるんですけど、うん、正統派のこう薄皮でくるってくるんであれですか、はい、まあ、ふわとろ派っていうんですけど、はい、縦屋さんどっちが好きですか。
いやどっちも学生の頃はふわとろが好きだったんですけど、最近ちょっと薄いのも大人になって好きになってきたと思います。
大人になると好き。それ縦屋さんね、すごいいいこと言ったんですけど、うん、これ実際にオムライス好きな人にアンケートを取ってみると、20代30を境ぐらいで分かれてて、うん、それより下はふわとろ優位派な、優位なんですよ。で30歳から上になると、まあ、昔ながらの正統派優位みたいな、
うん、ちょうど境目に立ってます
ね。あ、だからちょうど両方
なんですね。ちょうどどっちも、はい、
うん、なるほど。
そうやって変わってきてるんですね、オムライスも、ね、
変わってきてますね、
うん、ふわとろ、うん、なんか変わったオムライスっていうとどんなもんがありますかね。
ありますね。例えば、うん、オムライスっていうと黄色
です、
はい、卵の黄色と思うんですけど、はい、私の知ってる中では緑色のオムライスとか。
緑？
どこが緑なんですか。
卵がね、緑なんです。これね、初めて見るとびっくりしますよ。
そりゃそうや、聞いただけでもびっくりしますよ。
あとね、白いオムライスってのもあるんです。
白いオムライス、白い、
これも卵が白い。
ほう、白身で作ってんのかな。
ああ。惜しいですね。
惜しい。
白身じゃなくて、特製、特別な餌を食べさせると卵が白くなる。
ほう。
で、特別の卵を使ってるみたいな。
なるほど。
珍しいと思いますね。
緑は何なんですかね。
緑はね、トマトピューレです。ちょっと写真があるのをお見せしますと、
緑、
あ、そういう
これね、出てきた時びっくりしますよね。オムライスというと黄色い塊だと思うところが緑の塊なんです、
はい、結構深い緑の
ですね、はい、これはオムライスって言われたら怒るな。ちょっと待てよと、オムライスくれよと言いたくなりますけども ね
味的には、うん、あの普通のオムライスなんですけど、見た目が緑ですごいびっくりするみたいなのがありますね。
いや、ありがとうございます。すごいな。あ、深夜の部屋、今日のゲストはオムライス研究家のキッシーさんこと岸本義弘さんです。気になるのはね、まあ、1200食、はい、食べ歩かれてるということなんですけども、はい、キッシーさんがどのオムライスを気に入ってるのかという点なんですけども、うん、優劣はつけれないというお答えでしたね。優劣はつけれないけれども、うん、キッシーさんが頻繁に行くと、
そうですね、
ね、
う
ん、最も多く食べているお店トップ3を教えていただきたいと思いますね、はい、はい、まずは第3位、
丸八王子東急スクエア店65階。
65回も行ってるんですか。
65回僕はオムライス食べてないな。どこでも
同じお店で
10回行ってないだろう、うん、なんで65回。どういうオムライスですか、ここは。
これはね、私が一番好きなのは、ハッシュドビーフがかかってるですね。これもちょっと写真があるんで、こう2人にお見せする、
う
ん、
うわー、うまそうですね。これまた
ハッシュドビーフが周りにこう池みたいに、
これね、でさらに新屋さん多分好きだと思うんですけど、うん、なんか関西風の味がするんですよ。
おーおーおー、甘辛いの。
あと、うん、そうですそうです。あと筋肉の味、
あー美味しそう。
うわー、そうか、ハッシュドビーフって言ったら、まあ確かに筋肉と近いものが、うん、あります
わな。で、八王子で、あの東京の店なんですけど、はい、これ食べた時に、うん、わ、なんか関西の味がするみたいな。で結構ハマってずっと行ってましたね。
卵はでもちょっとふわっとした感じですね。
ふわっとした、
うん、
ハッシュドビーフがうまいですね。
なるほど、八王子です。これもしかして学校のそばやったんですか。
あ、そうです ね学校に行って初めて見つけたお店なんですけど、八王子市民ってなんかご飯が好きらしいんですよ。
へえ、
まあ、ここの丸 の、うん、店長が言ってたんですけど、うん、なんか八王子市民はご飯が好きなんでイタリアンレストランなのに、なぜかオムライス始めたらイタリアのメニューよりオムライスが出るようになっちゃった。
へ
え、
だから本当にオムライ
ス、米物が、
米物が好きらしいですね。
いや、いいですね。ちょっと八王子に用もなくても行きたくなる
で、ね、
あれ食べに行きたくなる。
ぜひぜひ行く機会、
マルさんにちょっと行ってみたいですね、はいはい、続いては第2位、
目黒三つ星食堂80階。
80階、
はい、80回も行ってますか。
80回。どんな三つ星食、目黒三つ星食 堂、はい、名前ちょっとそそりますね、
はい、あ、三つ星でね、
どんなオムライスなんですか。
これもね、びっくりしますよ。ちょっと写真見せますけど、
お、なや、とんぺい焼き。
ああ
、うん、なるほどね。たんぺい焼きも似てますね、
うんうん、マヨネーズが、ちょろちょろちょろ細くかかってて、とんがらし、
七味
、
はい、
結構七味もたっぷりかかってますね、
うん、マヨネーズと七味というとね、当たり目をつけるとうまいんやけどね。
それ正解です、店主の方が当たり目が好きなんで、オムライスと当たり目が組み合わせられないかっていうんで発案したそうです。新屋さんすごいですね。
正解、
いやいやいや、
正解です。
いや、そうか、正解って何もクイズではないんでしょうけれども。ということは中身どないなってるんですか。
これ中はもう珍しくて、お醤油オムライスって名前つけてるんですけど、まあ、実は中お醤油じゃなくてナンプラーで味がついてるんで、パッと見は白いんですよ。なんですけど食べるとナンプラー味、
ちょっと確かにイカっぽい味に近い。
そうですね、そうですね、
本当にね、当たり目っていうのはね、焼いてね、うん、独特の香りがするじゃない、はい、確かにナンプラーやと近いものが
あ、そうですね、なんか そういうところで、まあ、女性の方が店主なんですけど、結構お酒飲みで、その酒のあてのところから発想したって言ってましたね。
いや、お酒飲みじゃないとね、当たり目に、ね、マヨネーズととんがらしとか考えへんから女性なのに、
はい、そうです、お酒に合うオムライス、
当たり目好きの女性、これは目黒駅から近いん
ですね。目黒駅から白金の方に歩いて行って、まあ、自然教育園とかある、
はい、
高速道路の手前ですね、
あ、
だから5、6分ぐらいですかね。
目黒三つ星食堂、はい、 ここのお醤油オムライス、
ぜひぜひ食べてみてください。
ここ何ですか、混んでるんじゃないですか。
昼はねここ結構混んでるのと、昼はね水曜と木曜だけお醤油オムライスをやってるんですけど、
覚えとかないと。
ぜひぜひ夜行っていただけると、はい、夜は毎日やってるみたいなんで、夜は毎日やってる。
はい、わかりました。いや、キッシーさんが80回通っておられますけれども、さらにその上があるんですね。それではキッシーさんが最も多く食べているオムライス第1位は、
あ、ボートルサンテエンドウ85回。
うわ、
85回も食べてるんですね。そんな人がいるんですね。
いるんですね。これはなんかカタカナですね。あ、ボートルサンテエンド、高級そうじゃないですか。こちらはどんなお店、どんなオムライスなんでしょうかね。
これね、銀座の4丁目の交差点のすぐそばにあるんですけど、うんうん、まあ、2階にあるんですけど、窓から歌舞伎座が見えるみたいな、まあ、すごいおしゃれな場所で、
はい、
で、まあ、アボートルサンテエンドって長いんで、うん、エンドって言ってるんですけど、うん、まあ、エンドさんがご主人のお店。
エンドさんって聞いたらなんとなく親しみが出てきます
ね。
まあ、長いんでエンドって呼んでいただけたら、うん、
晴海通り沿いにあるのかなということは、
うん、そうですね、築地通りですかね。
築地通り、はい、築地通り、はい。いや、これはどんなオムライスなんですか。
これね、ほんと綺麗で、うん、たまに食べられなくなることがあって、あまりにも綺麗すぎるんで、
もう食べれないと。
食べれない、
スプーンを入れれない、
うん、お腹は減るけどスプーンを入れれない、崩したくないみたいな。
もったいないみたいな。
いや、
これもちょっと写真をお見せします、はい、うん、こんな感じですね。まあ、正統派ですよね。
綺麗な
正統派ですが、これはもうアートですね、
はい、
抽象的な芸術。卵に全くギザギザがない、
はい、
つるっとした卵の塊、ね、うん、ちょうどコッペパンのような綺麗な卵に、うん、真ん中ではなくちょっと横に、それたところにケチャップがかかっている。これは切れないな。中はどんなライスなんですか。
中はね、普通の、ケチャップライスなんですけど、具にすごいご飯に味が染みてるみたいな。やっぱり手間かけて作ってるんで、ご飯の中に味が染みてる。カリッ、カラッじゃなくてしっとりみたいな。しっとりご飯の中身です。
でも味としては親しみ感のある味なんでしょうかね。
そうですね、昔から食べてる人も美味しいし、若い方も美味しいみたいな。でさらに銀座でおしゃれ。
いや、銀座感漂ってます。これ
銀座感漂ってます、うん、
いや、ボートルサンテエンドでオムライス食べるとか言ったら、うん、出てきたもの、あ、本当に、あ、ボートルサンテエンドのオムライスだっていう形をしてますよね。
上品ですね、すごく。
ボートル、皆さんウニ点々です、調べていただいたら出てくると思いますけどもね。まあ、親しみ感のある味ということなんで、多分85回
ですね。
85回行くって
すごい。
いや、びっくりしましたけど、
85回を記録してるところも私個人的にはすごいと思って、
ね、いや、そうですね、
そこすごいですよ、うん、ちなみにオムライスの食べ方、
はい、
食べ方にも統計を取られてるそうですけれども、
これね面白いんですけど、
どういうことが分かったんでしょうか。
例えば深夜さんってどこから食べます、うん、例えばオムライスがあった時に、
左の端からですね。
あ、なるほど。
こうだって切るからね。
私右からですかね。
右だとさ、こう
切る、左利きじゃないですよね。
右利きです。
右利きで右、
はい、
あ、すごいですね。立谷さん私と同じです。
あ、そうですか、
はい、
なんで右から、右こう、とりあえずスプーンのエッジで切りません。
こう、ね、返して切るんです。
ああ、そうですね。
バックハンド、
バックハンド、
バックハンド。
大坂なおみ。バックハンド、
はい、でこれもアンケート取ったんですけど、一番多いのは、深夜さんタイプです、
うんうん、右から、
右から、あ、左ですね。
あ、左から、わかる、わかる、うん、右からってこう体ごとこう、こうちょっとこう来ると、
あ、なるほどね、なるほどね、
わかる、
返すような
、体がこう動くみたいな、
こう返して食べる、わかる、うん、はいはい。
で、深夜さんタイプが5割超えてるぐらいでしたね、半分以上で、
まあ深夜タイプということではないと思うけど、
ただ左から食べる、
はいはい。
で2番目が立谷、あとキッシータイプの一番右からで、これは3割ぐらい、
う
ん、あれ残りは、
実は真ん中のケチャップがあるところから行くっていうタイプがいて、
うん、
真ん中、
新谷さん、うん、この勇気あります？
いやちょっとないな、なんかぶち壊しな感じが、真ん中を開けてしまうとなんか終わる感じが、
あと美味しいものを最後に取っときたいですね、うん、一番美味しいところを。
あとケチャップをどうするかにもよりますよね、うん、ケチャップをぶわーっとまんべんなく塗りつける人もいるじゃないですか、うんうん、それとちょこっと取る、カレーもそうやけどね、うんうん、ちょこっと取ってこう、
うまくちょっとずつ、
なるほど。
で真ん中から行く人は実は十何パーセントいるんですよ。
ああでも結構いらっしゃいますね。
結構いるね。今度やってみようかな。
あでね、私もやってみたんですけど、うんうん、いつも同じ食べ方してるのと同じ店で同じオムライス食べても味が違うんですよ、
うん、
食べ始める箇所が。ぜひぜひ試して、今までじゃないところから試してみると新しいオムライスの気づきがあるんじゃないかなと思います。
いやいや面白いですね。あのオムライスの人気っていうのは今後さらに広がっていくと、はい、予言されてますけどもね、まあ、これは世界的にも認められていくということですね、
うん、そうですね。今あのアジア圏から結構日本にやってきてオムライスのお店に行く方が増えてきてらしくて、うん、まあ、アジア圏は結構日本の、あのトレンディドラマとかの影響みたいなんですけど、まあ、これから先あのまだオムライスにあんまり親しみがないヨーロッパとかアメリカの方がオムライスを食べるようになったら、まあ、日本に行ったら、まあ、寿司もラーメンも食べたからもう次はオムライスだぜっていう時代が、まあ、5年後ぐらいには来るんじゃないかな。
キッシーさんも何か伝道師的な活動をされてるそうですね。
そうですね、私はあの伝道師、まあ、エヴァンジェリストって言うんですけど、うん、はい、例えばさっきのアーボートルサントエンド85回行ってるっていうことなんですけど、実はまあ大抵がいろんな人を連れて行って、うん、ここのオムライス食べてみなさい。
なるほど、
うん、
その時に海外の人をお連れすれば、
はい、うん、あ海外の方もあの、ね、たまに連れて行きます、
うん、伝道師だ、
伝道師、
はい、
はい、そんな伝道師の岸本義弘さんの本キッシーのオムライス大好きは交通新聞社から3月に発売される予定です。
はい、はい、いや美味しそうな本です ね。でもちょっと行ってみたいな、そこの遠藤へ。
ぜひぜひ、
深夜の部屋、今日のゲストはオムライス研究家のキッシーさんこと岸本義弘さんでした。ありがとうございました。貴重なお話、
はい、ありがとうございます。今日のお昼ね、リスナーの方多分全部オムライス食べたい、
ですね、
はい、中島俊也土曜ノーアナ
文化放送 FM916AM1134中島深夜土曜の穴、1月26日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島深夜土曜の穴は毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストは旅作家の小林のぞみさんです。生放送でも聞いてくださいね。